通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。6月2日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、それではね、6月最初の月曜日がやってまいりました。月曜日スタートの皆様、6月一緒に頑張っていきましょう。もうすでにね、スタートされているという方もいらっしゃるでしょう。ね、一緒に頑張っていきましょうね。はい、まあそんな感じなんですけど、5月をね、ちょっと振り返ってみたんです。結構実はね、体のことを考える1ヶ月だったなっていうふうに思って、まあね、改めてお話をしていこうと思うんですけども、まあ息子の体調不良についてはね、放送でね、少し話していたかと思うんですが、僕自身もね、ちょっといろいろあったんですよ。まあ昨日のね、放送をお聞きになった方はね、もしかしたらもう見られてるかもしれませんけども、ブログで、ノートっていうプラットフォームでブログ書いてるので、そこにはね、少し詳細書いてるんですけどね、まあ別に命に至るような病とかそういうことではないんですけども、割とね、僕自身も健康と向き合ったような1ヶ月だったわけなんです。まあとはいえね、息子のやっぱりね、不調期間が長かったっていうのが、まあ先月のやっぱり健康ダイジェストの中ではトップかなっていうふうに思うんですけどね。まあだいぶね、元気いっぱいになってきたところではあるんですが、その時にね、ちょっと思ったことがあってね、やっぱさ、子供に安静は難しいよね。いや結構悪かったんですよ。延べで10日ぐらいもう熱が出たり、目やにすごかったり、鼻水すごかったりで、もう寝れない日が続いていて、絶対寝不足でしょっていう、だからちょっと日中きつそうだよねっていうね、日々がたくさんあった中で、親としてはね、寝不足なの分かってる。もう目にクマごっつりできてましたから、もうね、寝不足やから日中ゆっくりしとこうぜっていう話をするんですけど、まあ聞かんよね。休みと思ったらもう自由ですよ。はい。もうね、一番びっくりしたのは、少しでもゆっくりしようと思って、普段うち1階の寝室を使ってね、家族3人で寝てるんですけど、まあ2階にもね、寝室があって、ベッドをね、そこで置いてる。1階はね、和室なんで、布団なんですけど、2階は洋間なんで、ベッドがあるんです。まあ寝相悪いから、まだちょっとここ出番ないなって思って、まああまり使われてない寝室みたいな感じにはなってるんですけども、まあ高いベッド、高さのね、あるベッドなので、結構ね、ふわふわして楽しい、いい感じでね、寝れたりするので、もしよかったらこっちで寝てみてもいいのかな、みたいな風なね、感じで思って、2階にね、日中休んでる時にね、上がってきたりしてゆっくりしようと試みたこともあったんですね。ふわんふわんバウンバウンするベッドね、トランポリンのように楽しいわけですよ。落ち着くわけがないね。僕はね、何度も何度もうつろうつろとね、横になって眠りの世界を行き来していたんですけども、息子はそんなことを構いなしに僕の上に乗っかってダイブして元気いっぱい、妻もね、いたら、まあ、妻の上にもダイブして元気いっぱい暴れまくるね。テレビもあるので YouTube 見たり映画見たりね、しながら、とにかくね、体も目も酷使しておりましたね。どれぐらい酷使していたかというと、ゆっくりしようねって言ってね、その日中を過ごしていたはずなのに、僕と妻はね、比較的ゆっくりできたかもしれない。ね、息子の様子を見ておくっていうのはすごく大事なミッションですけども、まあ心身、まあその体的にはね、ゆっくり休める時間長かったかもしれない。ね、息子、ね、体調悪いにもかかわらず、体フルパワーで使ってましたよ。ね、もう2階からね、そろそろ降りよっかって言った時にはね、ってもうね、遊びすぎて息上がってて、もう汗でびっちょびちょ。ちょっとね、子供に安静は難しいなっていう風にね、改めて思いました。まあそんな彼ですけどね、本当の本当に疲れると、もう自分自身でね、寝室に行ってね、寝ようとしたりするので、まあすごく悪いっていうところではなく、ちゃんと回復傾向にあるっていう風な評価のね、仕方もあるなっていう風に思ったりもしてるんですけども、まあね、どうにせよ安静という言葉を子供に聞かせるのは大変難しいなという出来事がありました、という冒頭雑談です。はい、そんな感じでね、今日の本題に入りたいと思います。今日はね、笑いは伝染する、笑う門には福来たる、というタイトルでね、お話をしていきたいと思います。 前回、夜道のお気楽ライブ、時々ね、先週もさせていただいたんですけども、何回かな、まあ、どこかの回でね、電車で見かける面白い人たちみたいなね、タイトルでね、お話をさせてもらってたんですけども、まあね、帰りの通勤電車の中、まあ、行きも含めね、電車の中でいろんな面白い人たちを見るよねっていう話をしました。その中では、まあ、マスクをしてるのにね、くしゃみをするときになぜかマスクを外す人の話であったり、駅のアナウンスのアナウンス音ピンポンパンポンをね、なぜかマジ言葉で言ってしまう人があったり ね、そういう人たちもいたよっていう話をしたんですけども、そんな中にね、爆笑をする人っていうのもね、面白いよなっていう話をしたんです。まあ、ここのね、深く掘り下げてお話をしてみたいなっていうふうに思ってて、まあ、その時はね、またお話をしたいなっていうふうに思いますって放送で配信させてもらって、まあ、今日ね、その続きみたいな感じなんですけども、爆笑する人ね、駅で電車の中で爆笑する人、どうです、見たことありますね。私、爆笑する側です。はい。なんでかね、面白い動画とか見たくなっちゃうんよね。YouTube とかさ、ね。一番最近でやばいなって思ったのは、佐久間信行さんだね。佐久間信行のノブロック TV っていうね、YouTube チャンネルがあるんですけど、佐久間さんって多分お笑い好きな人とかね、知ってると思うんですけど、テレビプロデューサーであったり、放送作家さんであったり、みたいな人なんですけどね。ゴッドタンとか、あちこちオードリーとか、テレビ番組で言うとそういうのをね、手掛けたりしてる方なんですけども、今ね、まあ、だいぶ前から YouTube チャンネルやってて、もうこのね、僕がすごい好きだった YouTube の番組、ナダルが出てた、コロチキのナダルがね、出てたやつなんですけど、これももう2023年とかなんで、もう2年以上前のねやつだったんですけどね、まあ面白いということでね、去年見たのかな、もうね、電車の中で見てしまって後悔しましたね。もう笑いが我慢できなくって、ブッヒャブッヒャ言ってたんでね、もうほんと周りの人ね、若干ドン引きだったと思うんですけど、まあ、ただそのドン引きの中にも数名はね、多分は僕のこと見て笑ってくれる人いたと思います。ね、笑いはね、伝染することもあるんですよね。動画で笑いは伝染するとかでね、検索してみてください。そしたらね、なんていうんですか、面白い動画が流れてくるんじゃなくて、それを検証している動画みたいな、海外のね、化粧品メーカーのコマーシャルとかもね、そんなのがあったかもしれないですけども、こう、電車の中にいて、まあ、とある特定の人がとか、バスを待っているところで、とある誰かね、まあ、一人で笑い出した。そうすると、周りの人もね、笑顔になっていくみたいな感じのね、動画がね、いくつかあったりします。はい。笑いは伝染するでね、YouTube とかで調べてみてみてください。ね、まあ、多分ね、つい笑っちゃうから、まあ、この笑いは伝染する、ね、笑うっていうことはとてもいいことだっていうふうに僕は思ってるんですけども、ね、なぜ笑いは伝染すると言われているのか、これね、まあ、諸説あったりします、ね。まあ、このことについて少しお話ししていこうと思うんですけども、笑いは伝染する理由の一つにね、まずミラーニューロンっていうのがね、あったりしますね。まあ、これは何かというと、自分以外の誰かの行動を見たり、音をね、聞いたり耳で聞いたりした時に、あたかも自分がその行動しているかのように活動するっていう、まあ、脳の神経細胞なんですよね。脳の神経細胞だから、誰かが笑っているのを見たりとか、笑い声を聞いたりすると、このミラーニューロンシステムっていうのがね、働いて、自分もこう笑う準備状態になるみたいなね、あるいはもう実際に笑ってしまう、準備状態じゃなくても笑っちゃうみたいなね、風になってしまうというふうに考えられてる、ね。つまり、他の人、ね、第三者の笑いを無意識に鏡のように模倣する仕組みがあるみたいな感じかな。あるいはね、ミラーニューロンじゃなくて、まあ、情動伝染っていう言葉もあったりします。これはね、自分以外の誰かの感情が自分に伝播する、伝わってくる心理現象のこと。笑いっていうところでこの情動伝染の話をすると、例えばニコニコ笑っている笑顔とかね、あとはこうキャッキャキャッキャ盛り上がってたり楽しそうな声みたいな、そういったポジティブな感情表現って言われるやつらね、でそれを見た人や聞いた人に同様の感情を引き起こしやすいってね、言われたりしてますね。でもさ、これ他にも今いいポジティブなね、笑顔や楽しそうな声っていう例で出しましたけども、他にも強い感情ってやっぱり引っ張られやすいっていうふうに思いません？なんかこう、ミラーニューロンシステムの話とか、情動伝染の話とかって、知らなくても なんとなくこう感情の伝染、ね、笑顔が伝染するだけじゃなくて感情が伝染するよみたいなことって体感として感じる人多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、これ笑顔だけじゃなくって強い感情ですよね、ポジティブな感情だけじゃなくてネガティブな感情、表現、こういったものも伝染しちゃうから注意が必要なのかなっていうふうに僕は思ってます。例えば不機嫌とかまさにそうじゃないですか。なんか周りのね、例えば職場でとか家族でとか誰か一人が機嫌が悪かったりとかするとなんとなくその場の空気が悪くなって自分もその感情に引っ張られてしまったりする、ね、逆もまたしかりですよね。そのチーム、ね、団体、ね、チームの中にいる誰かがポジティブな感情で笑顔でとても強い、ね、感情を放っていたとしたらそこにね、みんなが集まっていく、ね、その感情が伝播していくのでみんながハッピーな感じになっていくみたいな感じなんで、これっていずれにしてもやっぱ強い感情に、ね、引っ張られてしまうっていう、ね、ことがあったりするのでやっぱりね注意も必要なのかなっていうふうに思ったりもします。他にもね、笑いにはいろんなね効果ね力があるんだよっていうふうに言われているっていうことをちょうどね人生、音声配信のみならず、様々な場面でのね、大先輩であります、内海武雄先生が、Amazon のね、Kindle 本を出されまして、ね、どんなタイトルかというと、内海武雄の医療にもっと興味津々になる8つの小話っていうね、本を出版されまして、はい、ここにね、笑いと健康のエビデンスっていうね、章があります。ここの小話ね、すごく参考になるなというふうに思います。僕もね、早速ダウンロードして読ませていただきましたが、この笑いと健康のエビデンスだけではなくて、他の8つの小話もね、めちゃくちゃわかりやすくて面白かった。Kindle 本なんでね、ダウンロード形式なんですけども、なんとね、6月4日まで無料でね、ダウンロードできちゃうみたいなので、よかったらね、もうダウンロードして読んでみてください。本当にね、こう、身近に医療にもっと興味津々になる、ね、本当に医療がすごく身近に感じれるような本だなっていうふうに思いました。概要欄にね、URL リンク貼っておきますので、よかったらね、そこからダウンロードしてみてください。ちなみにそこからダウンロードしても僕に一切ね、お金が入ったりそういうことはないので、お気になさらずというか、誰も気にしてないかもしれませんけども、そういったビジネスはしておりませんということを一応言っておこうと思います。はい。そんな感じでね、本日もエンディングに入りたいと思います。社会福祉士のお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のタダは様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、 TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。また会おうよ。